本日の聖書箇所は民数記21章4節から9節です。それでは司会者が拝読いたします。彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我らはこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇が民に噛みついたので、イスラエルのうちに多くの者が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。それでは松本牧師に人類救済計画47、青銅の蛇と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそいらっしゃいました。シンガポールは先ほど雨が降っておりました。今止みつつありますけれども、涼しい空気が入ってきてですね、私としては非常に爽やか。プラス今日はマスクをつけておりません。今日からマスクなしでメッセージしてよろしいというお許しが出まして、大変喜んでおります。会衆の皆さんはつけたままなのに大変申し訳なく思いますけども、皆さんも一日も早く取れる日が来ますようにとお祈りしております。先週はですね、同じ民数記13章から14章までを通してカデシュバルネア事件から私たちは学びました。私たちの人生に適応すると、第一にそれは越権行為であった。第二に回帰不能点を超えた。第三にポジティブな側面から牧者の心ということについて考えさせていただきました。このどうしようもないイスラエルの民に対してモーセは40年付き合った。モーセって牧者の心を持ってたんだなってことを考えると、私たちがこんなにも多く反逆したにもかかわらず、それでも私たちを見捨てることなく、見放すことなく、遠回りしている私たちにも付き合ってくださる牧者なるイエス・キリストを私たちは最後に覚えたわけであります。しかしあのカデシュ・バルネア事件を通してイスラエルの民は40年間アラノを放浪することになってしまったわけですね。なんともったいないことかと。まあ厳密に言いますと38年半なのですけれども、約40年間。そして先週民数記の冒頭で20歳以上の男性の数を数えよというふうに神様から命じられて数えた結果、何人でしたか？約60万人でしたね。この者たちがこれから戦いに出ることができる者たちだという意味で数えられたにもかかわらず、あの60万人が全員死に耐えるまで40年間ぐるぐると荒野を放浪しなければならないとするならば、なんと無意味な時間の使い方であったことでしょうか。皆さんの人生、そういう時間の使い方で満足できますか。僕はできないですね。この1年は何だったのか、この1ヶ月は何だったのか、先週1週間は何だったのか、その意味がわからないと耐えられないタイプの人間であります。ましてや40年を無駄に過ごしたとなれば、一体これは何の期間だったのかと考えざるを得ませんね。 で先週14章まで終わって今日21章に入ってくるんですが、今日20章からカバーしようと思ってるんですが、15、16、17、18、19章この5章の中でモーセの律法に他にこういうものがありますよという付け足しの言葉はあるんですが、イスラエルの民は次ここ行ってこういうことをしましたという行動の記録はほとんどない。あえて行動の記録を挙げるとするならば、16章にコラっていう人たちがモーセに反逆してこんなにひどい裁きを受けましたという記述が載ってるだけなんです。何にも建設的なことが書かれてない。この38年半の放浪生活の中で何か後の記録のために書き留めておいた方がいいだろうという献徳的な内容というものは一つもなかった。それもまた悲しいことだなと思います。ということで今日はちょっとすいません、大変失礼いたしました。さっき落として電池が出てしまいました。ということで今日はですね、20章から扱いたいと思うんですが、20章の一節です。イスラエルの全回収は第一の月にツインの荒野に入った。ここに第一の月って出てきてますね。今まで何年という時に第何年が出てきたかっていうと、エジプトを脱出した第一年、そして幕屋を完成した第2年の1月1日、そして民数記の最初には第2年の2月1日って出てきて、カデシュバルネアに、シナイ山を出発したのは第2年の2月20日。これが先週出てきた数字ですね。今日はね、第1の月としか出てこないんです。第何年だろうこれ。この後読み進めますと、第40年であるということがわかるんです。つまり先週第2年の話をしたんですが、今日は20章で第40年、だから先ほど話した38年半の放浪が終わった第40年の話に今日入っていきたいと思うんですが、その第40年の第1の月ツインの荒野っていうのはどの辺かっていうと、カデシュバルネアを含む地域です。さあもう一度地図で確認したいと思いますが、先週第2年の2月20日にシナイ山を出発、そしてカデシュバルネアにベースキャンプを張って40日間の偵察隊帰ってきました。我々は行けないという結論を出してしまった。そして今日は第40年の第1の月、彼らは今もカデシュにとどまった。あら、まだあの辺うろうろしてるんだね。全然前進していなかったということがわかります。そして先ほど申し上げたように、この38年間というものは特別書き記すべきような内容が一つもない期間であるということがわかります。これを考えるときに、人生って長さじゃないなっていうことを考えさせられますね。若くして亡くなると、わあなんと不幸な人、年取ってから死ぬと大往生ですねって言ったりするけども、長さじゃないですよ。何を成し遂げたか。特に私たちクリスチャンの視点からするならば、神様があなたにしてほしいと思われて与えられていた使命を達成し終えた人生なのかどうかということが重要になってくるわけですね。神様の御心に従うときに私たちは意味のある人生を歩むことができるんだということをここから教えられると思います。そしてこの38年半のどこへ行くとも知れず、ただぐるぐると放浪していた民に付き合っていたモーセとヨシュアとカレブも辛かったことだろうなと思います。そしてこのカデシュにおいて一つの出来事が起きますね。今日ね、大切な出来事がいくつか起きるんですが、そのうちの一つ目、ミリアムはそこで死んで葬られたということです。 ミリアムはモーセのお姉ちゃんです。で、第40年ってことは、これモーセが120歳。モーセのお兄さんのアロンは3歳年上だから123歳。ミリアムはそれより年上で、でも何歳年上かわからないから、123プラスアルファ歳でミリアムが死んだ。つまり、ここで第40年になってるということは、先ほど申し上げた、先週冒頭で数えた60万人の20歳以上の男たちのほとんどが、まあ女性も含めて、ほとんどが死に絶えた時。だから今いる民というのは、もうセカンドジェネレーションですよ。つまりエジプトを出発したと、いや、カデシュ・バルネアのあの事件の時に20歳以下だった人たち。だからまあ最高齢でも60歳ぐらいですね。僕ぐらいですね。そのぐらいの世代になっていた、もう第一世代がこれでほとんど終了しましたという象徴的な出来事。それがミリアムの死であったということですね。そして、民数記。先週も申し上げましたけれども、まあ、民の数ということで、先週、1章46節で、何人20歳以上の男性がいたかっていうと、まあ先ほどから60万って言ってますけどね、厳密に言うと60万3550人です。で、40年経った時に、また民の数を数えるんです。どうなってると思いますか ?40 年後です。これ26章に出てくるんですが、神様はもう一回数えなさいと言いますね。何人になってるでしょうか?はい。以上がイスラエルの子らの登録されたもので、60万1730人であった。どうですか?微減だね。ちょっと減ってますね。40年経って、横ばいよりちょっと少ないぐらい。あのエジプトの地で、たった70人だったのが、430年で、200万になった、あれほど多産だった民が、40年過ごして微減。まあ、ここにもまた神様の祝福から外れている彼らの姿が表されているような気がします。ミリアムが死ぬんですが、ここでそれに勝るとも劣らない、いや、もっと重要な事件が起きます。それが2節。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。再び水の欠乏であります。でも大丈夫ですよね。イスラエルの民ね。これまで何度も水がなかったけども、その度ごとに神様は水を出してくださったし、苦い水を甘くしてくださったし、また、岩から水を吹き出させてくださったこともありましたよね。今、第二世代といっても、彼らは子供時代それを見ているわけだから、大丈夫ですよね。と思ったら、民はモーセと争っていった。また争うのかい。ああ、我々の兄弟たちが主の前で死んだとき、我々も死んでいたらよかったのに、またこれですよ。つまり、こういうね、文句を言わないではいられない性質っていうものは、今第一世代ほとんど死に絶えたんですけどね、しっかり第二世代に受け継がれているということがわかります。我々の兄弟たちが死んだときって何これ?あの10人の偵察隊でしょう。あの人たちはその場で死んだんです。ああ、あの時死んでたらよかった。そしたらこんな苦しい思いしなかったのに。あの時はあの時でね、もう目の前でその10人が疫病で死んだ時に、おお、神に逆らうって恐ろしいことだなと思ったと思うんだけども、今日はこんなことを言っているのであります。そして4節。なぜあなた方は主の集会を、あなた方ってモーセとアロンだよ。この荒野に引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。なんで我々今こんな苦しい思いしてんの?誰が悪い?犯人探そうよ。犯人、いたいたいたいた。モーセとアロンだ。何週間か前に申し上げましたね。罪人の特徴っていうのは犯人探しをするということです。自分が今面白くなければ、自分が今幸せと感じなければ、誰のせいだ?ああ、あの人が悪いんだ。という犯人探しをするのが罪人の特徴であるということを申し上げたことがありますが、まさにここで彼らはそれをしているわけです。5節。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。 ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上飲み水さえない。モーセとアロン、なんで俺たちをこんなところに引き寄せたんだ。ちょっと待って、これ誰の責任？モーセは約束の地に行こうよって言ったんでしょ。行かないって言ったの誰？あなたたちのお父さんたちでしょ。そしてあなたたちもそれに対して賛成の票を投じたんでしょ。あなた方が選んだことの結果を今刈り取ってるわけでしょ。なんでそれをモーセとアロンのせいにするわけと思いますよね。つまり誰のせいでもない自らの誤った決断のせいでこうなっているのだということであります。そこでモーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。神様にひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れたわけです。神様が現れてくださった。そしてどうするのかということですね。実はこの後書かれている内容ってのは、あれ、これどっかで読んだことあるぞって思うような内容です。以前同じようなことがありました。いつだったかといって探していくと、出エジプト記の17章であった出来事なんですね。あの時はエジプトからシナイ山に向かう途中、シナイ山の一歩手前、レフィディムというところで水がなかった。その時に神様がモーセに対して杖で岩を打て、そうすれば水が出るとおっしゃった出来事、あれと非常によく似た出来事がこの後起きるんですが、その時、あ、ごめんなさい、これ先に読もう。今回の出来事ね、すいません。今回の出来事ですが、民数記20章、今回こう言うんですよ。主はモーセに告げられた、杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して会衆とその家畜に飲ませよ。よく見ましたか皆さんね。これは前にもあったなぁと思いますね。それが先ほど申し上げた、今はこれカデシュの話ですが、前にあったのはレフィディム。そしてその結論部分だけ見ますと、出エジプト記の17章7節。それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。マサっていう意味は下の試みるっていう言葉。メリバの意味はすぐ下の争うっていう意味の言葉なんですね。それでそういう地名をそこにつけたのですが、今回はあの40年前と何が違うのかということですね。あの時はモーセが岩を打ったら水がほとばしり出たんでしたね。そしてそれは霊的にはどういう意味があったのかということについてもお話ししました。岩を象徴的に理解すると何ですか。第一コリント10章に岩とはキリストですって書いてある。おお、キリストなんだ。だから岩を打つとはキリストを打つ。どういうこと。キリストが十字架にかかる、その結果水がほとばしり出る。その水は何ですか。聖霊だ。キリストが十字架にかけられ復活し、天に帰られた後、聖霊が送られ、今信じる者たちに聖霊が命の川として溢れ流れているということの象徴であったわけですね。で、今回の命令は前回と何が違うかといえば、岩を叩けとは命じなかった。岩に命じよと言ったんです。さあモーセがその通りにするかどうかを見ていてください。民数記20章9節。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。いいですね、ここまでいいですね。次どうだろう。10節。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。そう言った。ん？なんかモーセらしくないぞ。モーセってどういう人でしたっけ。民数記12章3節。さてモーセは地上の誰にも勝って柔和な人であったって書いてあったけども、ちょっと柔和じゃなさそうですね今日のモーセさん。 そしてどうした ?11 節。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。今回何しなさいって神様に命じられたんでしたっけ?命じよって言われたんだよね。でも、打ったばかりか、二度打った。すると、豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。確かに水は出ました。民は喜びました。しかし、神様は喜ばなかったですね。12節。しかし主は、モーセとアロンに言われた、あなた方は私を信頼せず。信頼せずってどういうことですか?命じただけじゃいくらなんでも出ないでしょう、やっぱり。神様のできることにもね、やっぱり限りというものがありますからね、私少しお手伝いしてあげなきゃ。まあ、前回1回叩いたら出てきたけど、今回2回ぐらい叩かないとさすがの神様でも水は出せないんじゃないですかっていうふうに思ったこと自体が私を信頼せず。イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。神の栄光を表さなかった。我々があなた方のために水を出さなければならないのか、バンバン。叩くことによって、あたかも水を自分で出したかのように、神の栄光を横取りした。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に、どこ?カナンの地に導き入れることはできない。今第二世代の民ですからね。この民は入るんだけども、あなた方が導き入れることはできないということは、つまり、モーセとアロンは約束の地に入れないということが決定する出来事が起きた。ここでもカデシュでありました。13節。これがメリバの水である。覚えてますか?先ほどね、全然違う場所でメリバっていう地名が付けられたね。今回カデシュでしょ?だから、場所は違うんだけれども、同じように争った場所ということでメリバの水という名前がついたんですね。イスラエルの子らが主と争った場所であり、主はご自分が聖であることを彼らのうちに示されたのであるということです。あら、大変ですね、モーセね。40年ね、この民に付き合ってぐるぐると放浪してきたけども、いやー、これをもってモーセ、カナンの地に入れなくなりましたよ。いや、それにしても神様厳しすぎはしませんか。こんなに忍耐強くこの民を導いてきてきたのにもかかわらず。そして神様がテストした時に2回とも合格して、捨て身の取りなしの祈りをしたにもかかわらず、たったこの1回の失敗でモーセが約束の地に入れないってあまりにもかわいそすぎませんかと考えるならば、そこに隠されている霊的な意味を考えなければなりません。先ほど申し上げました。岩は何を指すんですか?キリストです。キリストが打たれるのは1回で十分です。私たちが罪を犯す度ごとにイエス様を十字架につけるんですか?時々そういうふうに思ってらっしゃる人もいるよね。ああ、また罪を犯してしまった。また私はキリストをあの十字架につけてしまった。これで100回目だとかってね。じゃあそのたんびにキリストを十字架につくんですか?どうなんですか?聖書は何と言ってますか?ヘブル人への手紙9章25節。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い。これは動物の血だよね。キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。動物の血であれば、大食材の日は毎年一回。またその他の全焼の生贄、もう頻繁に捧げていた。そうでなければ罪を負うことはできなかったんだけれども、キリストの場合は何度も自分を捧げるようなことをする必要はない。26節。もし同じだとしたら世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。つまりキリストの十字架の贖いっていうのはただ一度にして完全な贖いであった。そのキリストをまた打つということはあってはならないことであるというのがこの出来事に隠されている霊的な意味であります。これまで神様に忠実に歩んできたモーセがなぜ今回このようなことをしてしまったのでしょうか。私にとって考えられる原因ってのはやっぱり ミリアムの死ですよね。先週民数記の12章でミリアムはアロンと一緒になってモーセに逆らいました。その結果サラートに侵されるっていうことがありましたね。今回ミリアムが死んでいい君だとモーセは思ってないんだ。ミリアムといえば何を思い出しますか？モーセが赤ちゃんの時カゴに乗せられてナイル川のところに置かれた時に、ああ弟はどうなるかなと思って見に行ったミリアム、それを拾った王女様に対してその赤ちゃんにおっぱいを飲ませてくれる乳母を私が見つけてきましょうかって機転を聞かせてくれたおかげで、モーセは最初の3年から5年ぐらい実のお母さんのおっぱいを飲みながら聖書の話を聞くことができた。お姉ちゃんだよ、あの時自分をね助けてくれたお姉ちゃん。そしてあの葦の海を渡った時にはタンバリンを手に女たちをリードして神様を褒めたたえた。そこでは女預言者と呼ばれていたミリアム、そのミリアムが死んでしまったという悲しみ、身内の死ってのは悲しいことですね。さすがのモーセの感情もね揺すぶられていたと思うんですよ。でまだその処理ができていない、そんな時にまたしてもイスラエルの民が、なぜお前たちは我々をこんなところに連れてきたんだ、水がないじゃないかみたいな文句を言った、その時にカーッとしちゃったんだろうね。ああもったいない、このたった一回の出来事をね、えできることなら時間を1分前に戻してやり直したいと思う。私たちも人生の中で時々そういうふうに思うことがありますね。あ、こんな言葉言っちゃった、30秒前に戻してプレイバックプレイバックってね思ったりするけども、絶対時間は戻らないわけだ。だから私たちがここから受け取る教訓はエペソの4章26、27節、怒っても罪を犯してはなりません。聖書は怒るなとは言わない、怒りイコール罪とは言わない。だってイエス様だって怒った。でもイエス様は怒っても罪を犯さなかった。私たちは怒った時っていうのはすごく罪を犯しやすい、滑りやすいところに今自分が立ってるんだということを忘れないで、憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。なぜなら怒った時っていうのは悪魔にチャンスを与えやすい時だから気をつけなさいと、悪魔に機会を与えないようにしなさいとパウロは進めているわけです。ですから皆さん、私を含めて次回を含めて忘れちゃいけないことは、怒った時に大切な発言とか、分かったよじゃあこうするよみたいなことは言わない方がいいです。後で後悔するからね、ぐっと飲み込んで、じゃあもうちょっと考えさせていただきますと言った方がいいでしょうね。出た言葉はね引っ込められないからね。怒った時というのは気をつけたい。これが私たちがモーセを通して教えられることであると思います。そしてこの同じ民数記の20章でもう一つ大切な出来事が起きるんです。だから20章ってね、ミリアムが死ぬでしょ、でモーセが約束の地に入れない出来事が起きるでしょ。もう一つは何かっていうと、22節まで行くとイスラエルの全回収はカデシュを旅立ち、をついに旅立ちました。だからね、ほとんどね第一世代が死に絶えましたから、じゃあそろそろ約束の地に向かっていこうと言って旅立ったんだね。ホルザンに着いた。ホルザンってどこかっていうと、主はエドムの国境に近いホルザンでモーセとアロンにお告げになった。後で見ますが、なんてお告げになったのか。アロンは自分の民に加えられる。どういう意味ですか？アロンは死ぬってことだね。彼は私がイスラエルの子らに与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命に逆らったからである。まず先に死ぬのはアロンだということです。このホルザンって今エドムのあたりって言いましたね。ですから先週カデシュバルネア事件、そこからこの辺ぐるぐるぐるぐる回って第40年の1月にまだカデシュにいた。そして第40年の第1の月にミリアムが死んだ。そして今エドム国境のホルザンまで来た。まあこの辺ですね。ホルザンっていうとペトラの近くです。で私たちペトラに行って、そこからまたバスに乗って北上するときにガイドさんが、ほら皆さん後ろの山見てください、あの山の上の方にちっちゃな白い何か ちっちゃいものが見えませんかって言って、あ、見える見える、あれアロンのお墓ですって教えてくれてですね、ああ、あれがアロンのお墓か、あれがホルザンか、まあこのあたりですね、ということを私たちは確認したことがあるんですが、そこでアロンは死にます。しかしアロンは重要な役目を担ってましたね。それはね、大祭司ですよ。じゃあアロンが死んだら次誰が後継するのっていうことで、25節、アロン、あなたはアロンとその子エルアザールを連れてホルザンに登れ。アロンの息子って4人いましたね。長男と次男が神様に異なった火を捧げて即死したね。だから今三男と四男だけ生きてんだね。その三男がエルアザルだ。だからアロンの後、第三男のエルアザルが大祭司を世襲するんだということですね。アロンの衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せよ。アロンは自分の民に加えられ、そこで死ぬ。だからこういうことです。モーセとアロンとエルアザルと三人でホルザンに登ります。そこでアロンの大祭司の衣装をエルアザルに着せます。そこでアロンが死にます。そこにアロンの墓を作って、モーセとエルアザルだけで降りてきます。ということが起きたのがこの場面です。これ第40年だってことはわかるんだけれども、ここには何月とは書いてないので、探すと33章まで行くとですね、書いてました。33章38節、祭司アロンは主の命によりホルザンに登り、そこで死んだ。それはイスラエルの子らがエジプトの地を出てから40年目の第5の月の1日。アロンはホルザンで死んだ時123歳。あ、こういう情報がありますね。もう一回言います。第40年の第1の月にミリアムが死にました。第40年の第5の月の第1日にアロンが死にました。年齢123歳。その時モーセは120歳。そしてアロンを葬りながら、次は俺の番だな、とモーセはきっと思ったことと思います。つまりイスラエルの民が世代交代したばかりでなく、ここで大祭司の世代交代も行われたわけです。これで20章終了です。そして今日のメインテーマである21章に入っていきますが、21章の4節、彼らはホルザンからエドムの地を迂回しようとして、っていうのは戦いを避けたんですね。その戦いを避けるためにエドムの地を迂回しました。その結果ずいぶん遠回りをしたんですよ。で、遠回りをするとね、やっぱりまた大変なんです。そうするとどうなるかっていうと、足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、我慢、何の我慢できないの、これ我慢、トイレが我慢できないの、それならトイレ行きなさいで済むよね。何が我慢できないの、これイスラエルの民が我慢できないのって何、文句言わないではいられないんだよ。文句言いたくて言いたくてしょうがないんだよ。文句言わせてくれ、ブワーっと口を開けば文句が出てくる。これが我慢できなかったんだ。すごいね。皆さんそういうことありますか。我慢できない、どうしたの、何我慢できない、文句言いたい。そこから何が生まれるんでしょうか。今日はそこから始まりますね。神とモーセに逆らっていった、なぜあなた方は我々をエジプトから、またこのパターンかよって繰り返すね、この人たちね。連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしていると言ったわけです。ここでね、パンもなく水もないと言いました。でも彼らはここまで生きてきているわけですよ。パンもあった、水もあった。パンは何ですか。マナでしょう。だからあの反逆の民に対しても、聖書は何にも書いてないけど、毎朝毎朝マナが降り続けたということは明らかに類推することができますね。お前たちあんなにもう文句言ったから、もうマナ降らせないって神様言ったっておかしくないのに、こんな反逆の民にさえも神様はマナを降らせ続けてくださった。それに対して、うわー、こんなに文句を言った私たちのために神様毎朝マナを送ってくださってありがとうございますと言えば、いいものをこの惨めな食べ物に飽き飽きしてるわ。私たちね、毎日当たり前のように生活しているとね、当たり前のことが当たり前で、当たり前じゃないことが当たり前のように感じられてね、 文句になっちゃうね、世界見渡してください、悲惨なところたくさんありますよ、こうやって平和な中で礼拝できてね、ご飯が食べられて、お腹いっぱいご飯が食べられてね、飲みたければ水が飲めてね、安全な中で生活できてね、家族が分断されることなく生活できている、なんてありがたいことですか。しかしそれの感謝を忘れると、もうこんな生活飽き飽きしたみたいな話になってしまうわけですね。それに対して神様どうしました。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。さあ出てきましたね。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。神様はついに燃える蛇、これはどういう意味かというと、噛まれた傷口が焼けるような痛みを持って七転八倒の苦しみの中で死んでいくから燃える蛇と呼ばれたのでしょう。その結果次々と人々が倒れていく、死んでいく、その苦しみのただ中で民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました、許してください、どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。優しいねモーセね。もう知らん、勝手にしろと言わないで祈ってくださったんです。その結果神様から指示が与えられました。どういう指示ですか。すると主はモーセに言われた、あなたは燃える蛇を作り、どういうことだ、これは作り物の蛇だね、それを旗竿の上につけよ、噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。面白いこと神様おっしゃった。まあこの後読めばどういう材料でその蛇を作るのかということがわかるんだけれども、青銅で蛇の形をしたものを作って、それを旗竿の先につけて高く掲げて、誰がどこからでも見上げられるようにせよ、それを見上げた人は生きるって言った。神様は面白い救いの方法をお考えになったわけですよ。これは何を教えようとしているかというと、神の言葉に信頼することなんですね。杉越の祭りの時もそうだったでしょう。今晩あなた方の家族の中で最初に生まれた男の子みんな死ぬよ、でも一つだけそれを免れる方法があるよ、それは子羊の血を門柱とカモイに塗りなさい、そうすれば杉越しますって言われたでしょ。あの血に力があったんじゃないんですよ皆さん、ここしっかり受け取ってください。血に力があったんじゃなくて、神様の約束に力があったから、その神様の約束を信じて従った者たちは救われたのと同じように、今回この青銅の蛇に力があったのではなくって、それを見上げたらあなた方は救われるよと言われた神様の約束に力があるから、その約束を信仰を持って受け止めた人たちは救われるという方法です。9節、モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。という方法を神様は取られたのであります。今、ネボ山ってところに行きますとですね、こういうレプリカがあります。青銅の蛇と十字架を合わせたようなレプリカですね。これがありまして、このネボ山っていうのはですね、この21章、今日そこまでいかないんですが、もう一回説明しますね。先週シナイ山出発してカデシュバルネア、そしてここを38年半うろうろしていて第40年、そしてそこを出発して第5の月にホル山でアロンが死んで、この同じ章でネボ山まで行くんです。で、このネボ山からカナンの地が見下ろせるっていうところまで一挙に行けるんだね。つまりもう放浪じゃない、目標を目指して民は進んだということがわかるんだけども、そのネボ山というところに私たち今日ヨルダン経由でイスラエル行くときに行くと、こういうものが立ってます。あの上に立つと遥か彼方にイスラエルが見える。おお、これが約束の地か。だからそれがね、モーセが見た約束の地。モーセは見たけど入れない。その話は来週なんですけども。とにかく、このような青銅の蛇を作ったんです。で、この青銅の蛇を見上げたら癒されたんです。この話って、旧約聖書だけですか？イエス様も引用されませんでしたか？ 今日の章詩で引用されてました。どこで引用されました？ヨハネ3章。ヨハネ3章といえば誰が登場するの？ニコデモさん、ユダヤ人の指導者、夜こっそりエルサレムでイエス様を訪問した。神の国に入るためにはどうしたらいいだろうかということを聞きたくてやってきた、そのニコデモさん、そのニコデモとの会話の中でイエス様はこうおっしゃったね。ヨハネ3の13、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきた者、人の子は別です。非常に意味深な言葉です。誰も天に昇った者はいません。これどういう意味でしょうか？何度かこの礼拝メッセージで繰り返していますが、罪人が聖なる神様に自分の考え出した方法で近づくことはできないんです。だからどんなに頑張って、また人間はこれまでに山ほどいろんな宗教を考え出してきたけども、人間が考え出した宗教どれをもってもその結果天にまで登れたという人はいないということですね。そのことを面白おかしく表す落語があります。星っていうタイトルの古典落語なんですが、ある夜、何やら境内の方がやかましいなと思って、和尚さんが何をやってるんだと思って見に来ると、小僧たちがですね、先ほどから長い竿を一生懸命振り回しておる。お前たちこんな夜中に何をやってるんだ。はい和尚様、今日は星が大変美しくて一つでもいいから撮りたいと思って先ほどから竿を振り回しておるんですが、なかなかうまくいきません。それを聞いて和尚さん呆れ返りましてですね、お前たちはバカなやつだな、そんなこともわからんのか、屋根に登れって言ったんだそうです。お後がよろしいようで。じゃあ屋根に登ったら取れるのか、取れない。富士山に登ったら取れるのか、取れない。エレベストに登ったら取れるのか、取れないわけですよね。つまり人間はどんなに頑張っても自らの力を持って天に到達することはできないんだということを語っているわけですけれども、そこでどうするのか。天から下ってきたイエス様がおられる。人間がどんなに頑張っても自分の力で天に登ることができないから、イエス様の方から天から下ってきてくださった。そのイエス様がどうなるんですか。14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。これ新約聖書から読み始めた人がね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと来て3章まで来てこの話を読んで、何のことやら分かんないだろうね。これで民数記21章の話を知らないと全く何のことか分からないと思うけれども、この話をイエス様から聞いていたニコデモさんはユダヤ人の指導者ですから、旧約聖書に精通してますから、おお、民数記21章のあの話をイエス様はしていらっしゃるんだなっていうことがすぐに分かったわけですけれども、ここでイエス様は明らかにモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりませんっていうことは、あの時あげられた聖堂の蛇とご自分とを対比している。面白いことをイエス様なさいますね。そしてその次に来る言葉が、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。あの出来事を見てごらん。あの聖堂の蛇に力があったわけではない。神様の約束に力があった。これを見上げたら救われるよと言われて、それを信じて見上げた人たちは救われたでしょ。同じように私も挙げられるんだけども、信仰を持って見上げる人は永遠の命を持つんですよということをイエス様は語られた。でもちょっと待って、イエス様よりによってなんで蛇とご自分を対比させるわけ。蛇っていうと創世記3章でアダムとエバを騙したあの蛇を思い出させるじゃないですかっていうふうに考えるかもしれませんね。そう、蛇は毒を持っている。しかし聖堂の蛇は形は蛇なんだけど毒は持ってない。イエス様が十字架につけられた時に、しかも両側に犯罪人がついてますから、あの真ん中は特に悪いことをした罪人だろうというふうにみんなは見るかもしれない。そういうふうに見えるけれども、実はイエス様には一つも罪がない。なぜ罪がないイエス様が十字架にかけられるのかといえば、私たちの罪を身代わりに背負って死ぬからそうなんだということでありますね。このことをニコデモに語る、その文脈のただ中で、あの有名な聖書の中で 一番有名な言葉が出てくるんです。文脈って大切ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、まさに聖書の富士山と呼ばれるこの言葉がこの文脈の中で出てくるのであります。つまり神が定めた救いの方法を信仰によって受け入れることによって人は救われるんですよ、ということをイエス様は語った。しかしヨハネ3章のこのたった1回の訪問で、わかりましたイエス様あなたを信じますとニコデモはならなかったでしょう。にわかには信じられない、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられるってどういう意味だろうっていうふうに考えたでしょうね。でもニコデモはね、求道は続けたんですよ。真理を知りたいという求道は続けたんですよ。ですからヨハネの福音書今3章だけども、次にニコデモが登場するのは7章。この段階でもまだはっきりイエス様を信じてるとは言い切れないんだけれども、こういう発言をしてます。彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。つまり他の人たちはですね、イエスのことを散々批判しているんですね、よく知りもしないで。それに対してニコデモは、私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないですか、ちゃんとご本人から話を聞きましょうよ、話も聞きもしないで批判するのはおかしいじゃないですかって言ったら、お前はあいつの仲間なのかとかって言われたけども、そう言われながらもここでニコデモはイエス様の弁護をしたということで一箇所登場します。その次にもう一回ヨハネの福音書でニコデモが登場するのは十字架の直後です。つまりモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければならないと言われたあのイエス様の御言葉通りに、イエス様が本当だ、十字架に上げられてる、あの時私に話してくれたことはこのことなんだっていうことをニコデモは見た。そしてイエス様は十字架上で息を引き取られた。その時に黙っていられなかった隠れ弟子、誰？アリマタヤのヨセフがですね、このままだったらイエス様は貧の者の谷に投げ込まれてしまう、それはあまりにかわいそうだ、私が作った生前墓にイエス様を埋葬しようと思って、ヨハネの19章の38節で、その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。アリマタヤのヨセフもサンヘドリンという議会の議員ですよ。こんなことしたらね、絶対議員資格剥奪ですよ。でもいいと思って彼はやった。そしたらそれに勇気を得た誰？以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工と混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。俺も手伝うよって言って、二人の議員が、イエス様の弟子たちがみんな逃げ隠れしているただ中で、二人の議員がイエス様の体を埋葬してくれた。ここにニコデモもやってきた。つまりここでニコデモははっきりイエス様を信じた。本当に私に語ってくれた通りイエス様は十字架にかけられた。この方を信仰を持って見上げるならば私は救われるんだということを彼は受け取ったんでしょうね。つまり今日民数記21章に出てきた聖堂の蛇はイエス様の肩となりました。そしてそれは今まさに神の裁きが起こっている真っ最中に、でも救いの道があるよっていう印になったんです。こうしたら救われるよっていう印になったんです。そんなことしたって救われるわけねえだろうと思った人は見なくてそのまま死んでいくんですよ。でも本当神様がそうおっしゃるんだから僕見上げようと思って見上げた人は救われたんです。同じことですね。神の裁きがある、しかしそのただ中に神様は救いの方法を定めてくださった。罪のない方があなた私の罪を背負ってあのゴルゴダの丘の十字架の上に死んでくださる、この方は私の身代わりだと信仰を持って仰ぎ見る人は救われるという印となったのであります。つまり民数記の段階から聖書の救いの方法ってのは神の約束を信じることによる救いなんだっていう、その信仰義人の原則がですね、聖書全体を貫く信仰義人の原則が現れています。素晴らしいです、素晴らしいですね。今日終わりたかったけども、ちょっとここで終わらせられない。ここにね、また人間の弱さが現れるんです。何かっていうと、人間っていうのはやっぱり見えるものを求めるんだなって思うんですね。イスラエルの民この後どうしたと思います？この聖堂の蛇を見上げたことによって、 彼ら救われたでしょ。その後どうしたと思います？この聖堂の蛇をね、五章を大切に保管するんですよ。おお、この聖堂の蛇で救われた、また何かあったらこれ見上げようと思ったか知らないけども、その聖堂の蛇を大切に保管し、約束の地まで運んできたんです。次第にこの聖堂の蛇には魔術的な力があるんじゃないかと信用するようになり、この聖堂の蛇を今度偶像として拝むようになる。笑っちゃいけないけども事実なんです。第二列王記18章、高きところを取り除き、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。これ誰がやったか、ヒゼキヤ王なのね。で、ヒゼキヤ王ってのはさっきの民数記の話から700年ぐらいね、700年ぐらい後の人ですよ。つまりね、700年間ずーっとこの聖堂の蛇をね、持ち歩いてね、そのうち何やったの？その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからね。誠の神ではなくて、この聖堂の蛇様って犠牲を備えていたからである。これはネフシュタンと呼ばれた名前までついてましたね。蛇のヘブライ語はネハッシュ。聖堂のヘブライ語はネホシェット。まあそこからネフシュタンという名前が付けられた。神様がね、救いの方法として与えてくれたものを今度は偶像に変えてしまう。ここに私たちは人間の愚かさを見るような気がいたします。これを今日的に私たちに当てはめるとどういうことになるかっていうと、2000年前イエス・キリストは私のために十字架で死んでくださったと信じる。そこまではいいですよ。そこまではいい。だから私はいつも肌身離さず十字架のお守りを持ってます。これがあれば私は交通事故に遭いませんみたいなね、こういうことでしょ、きっと。まさかいませんよね、そういうことやってる人ね。っていう話ですよね。なんと悲しいことでしょうか。この2000年間キリスト教が世界中に広がったのはいいんだけども、その過程で本来の正しい形ではなく、いつの間にか異教的なものも入り込んでいった。そしていつの間にかキリスト教なのに偶像礼拝みたいなことが始まるようになっていった。マフィアのボスがクリスチャンっていうこともあるわけです。肝心なのは元マフィアじゃない、現マフィアのボスがクリスチャンっていうこともある。今日の銀行強盗は絶対うまくいくぜ。ボスどうしてですか？十字架のお守り持ってきたからな、絶対今日の銀行強盗はうまくいくぜ。これ何ですか、これ一体。そういうものになり下がってしまったとすれば、とんでもない話ですね。あの聖堂に力があったのではない、十字架の木に力があるんじゃない、イエス様があなたの代わりに死んでくださった、復活してくださったということに力があるんでしょう。ですから私たちはもう一度これを読んで今日は終わらなければなりません。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神の約束に力がある。その約束を信じるときに私たちは救われます。かつてエヴァが神の言葉よりもサタンの言葉を信じたときに堕落したとするならば、私たちの救いの方法はただ一つ、神の言葉を信じることによって私たちは救われる。それが神が私たち人類救済計画のために定めてくださった方法であります。そこから決して右にも左にもそれることなく、本質をきっちり見極められるクリスチャンとして私たちはこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、イスラエルの民は第一世代から第二世代に移りましたが、あの文句を言う性質はしっかり受け継がれてしまいました。痛い思いをして神様にごめんなさいと謝り、その繰り返しでありましたけれども、そんな民を神様は見捨てることなく、聖堂の蛇を作れとモーセに命じ、これを見上げるならば救われるという方法を教えてくださいました。私たち罪人に対してもイエス・キリストを信仰を持って見上げよう、そうすれば救われるという方法を あなたは用意してくださったことを心から感謝いたします。それなのにいつの間にか私たちはあなたの高さを自分のところにまで引き下げ、見える形で、わかる形で、触れる形で、私たちはあなたの素晴らしい福音を引き下げてしまう可能性を持ったものでありますから、どうかいつも本質を見失うことがありませんように、サタンの嘘に騙されることがありませんように、私たちがこれからもあなたが示してくださった真理から右にも左にもそれることなく歩んでいくことができますように、助け導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。